すべての人がこの場所から笑顔になりますように。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職をお招きしております。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
今日は祝日、山の日です。
はい、
お休みの方も多くて。
そうですね、
ふるさとに来てる方も多いでしょう。
そうですね、ここ連休ですからね。
そう、
あの3年ぶりにほらね、お帰りになる方もいらっしゃるんじゃないですかね。
そうなんです。こんな視聴率も聴取率も高そうな日ですが、収録放送で、
うん、そうです。
ごめんなさい、ツイートキャスティングはお休みです。
ああ、顔見れなくて残念ですで、皆さんのコメントがですね、私のモチベーションを上げる一番のカンフル剤なんですけどもね、今日はそれを見れないんですけども、うん、でも今日はちょうど放送日の2日前ということでございましてね、
はい、
この日にちょっとお話をさせていただいてる時間を取っていただきました。ちょうど原爆が投下された日ですから。
そうですね。
ねえ、今日の3日前も6日も9日もということでございまして、本当に心の中で手を合わせているというような、もう今日この日でございますけども。
そうですね。夏はやはり西宝寺さんでね、うん、毎年鐘を、うん、鎮魂の鐘を鳴らしていることを思い出していましたよ。
ああ、そうですね。盆中なんですけども、まあ盆は私たちももうただひたすら走るというようなね、うん、時でございますけども、もう檀家さんの仏様に一年に一遍のご挨拶をしに行くというね、期間でございまして、その合間を縫って、
うん、
8月の15日の日にですね、うちの お寺の鐘が鳴るということでございまして、盆鐘がゴーンと、これは何の願いを込めるかというと、うん、平和の鐘でございますから、で平和を願ってね、鐘をつくという日でございまして、ユネスコ協会の、ね、皆さんがですね、一緒に集っていただきまして、そういう催し物があるということでございますけれども、とにかく平和一番だと思っておりますが、しかしこう周りを見渡すと、世の中っていうのはいろいろと争い事の絶えない、ことが目に余るように見えますので、
ね、
少しでもなくなりますように、平和でありますように、そんな願いを込めてですね、つくということでございまして、それが8月15日の正午というたり、ね、もし、平和を願われる方がいらっしゃったらですね、お集まりいただければ、何度ゴーンとこう、願いを込めてつけるということになりますんでですね、うん、こぞっていらっしゃってくださいということでございます。
はい、ありがとうございます。うん、今日はですね、私はやっぱりもうお盆なので、うん、そのお話をお聞きしたいと思っていましたが、お嬢様の方でこれは話さなければならないという話題はございました？うん、
もうお盆ということになりますとですね、私も9年目でございますから、この頃になると大体お盆はこういうことだよってずっと言い続けてきましたけども
大丈夫ですね。
まあ総合的に言うならば、まあ一年に一遍のご先祖様がお帰りになって一緒になるね、大イベントでございますのでね。
イベントでいいんですね。
さあ、
うん、賑やかな感じがしますね。
やっぱご先祖様がお里帰りするということで、お迎えをするというね、そして一緒に過ごすと。そして、時が過ぎればまた仏様は向こうの世界に戻っていっていらっしゃると。その少しの間だけでも時間を共有するんだよって、先祖様にこう触れさせて感謝をするんだよっていうところなんでしょうかね。
そうですね。
うん、
最近なんですけども、
はいはい、
初めてお迎えするお盆っていうのは何か違ったりするんですか？
ですね、よく新盆だとかなんて言葉言いますけども、新盆っていうのはですね、
うん、
四十九日超えてる方の話だということで。
そうなんですね。うん、じゃあ超えてない時はまた違うんですね。
超えてない時は来年が新盆になると。
あ、そうなんですか。
そうということだそうでございましてね。ね、だからいつって、まあ初めてだからっていうんだけども、
うんうん、
まだこう四十九日をね、こうね、迎えられない方のお盆っていうのは結局来年になるということになるんでしょうね。
そうなんですね。うん、
まあでも、まあ、それはまあその時に、まあ、お決めしたことなんでしょうけれども、まあ、お盆は 同じですから、うん、ね、そういうふうにして言われていても、うん、ね、いつもお盆は変わらず仏様は戻ってくるでしょうという気持ちの中でですね、うんうん、お棚を飾ってね、お墓参りをするというね、ことをするんですが、今お棚を飾るといううちが、ほとんどなくなってしまいました。
あ、ずいぶん懐かしいですね。うわ、うちもだいぶね、やらなくなってから
です。あのお棚をですね、うん、まあ、わざわざこう作ってですね、なんかくさびなんか打ってですね、こうね、組み立てて、そういってこう座中がですね、もうこう敷いてですね、そしてお迎えする場所を作る、
うんうんうん、
そこでお勤めするので、お棚をかけるから、私たちはお棚行という、今はほとんど取ってからって誰も作る人がいませんので、うんうん、仏壇で拝むというのが、うん、まあ、もう一般的っていうか、もう、大体そんなもんでしょうね。
そうですね。普段聞く機会がないんですけども、和尚様の13日の朝からってどんな一日なんですか？
朝からですか？
はい。
朝からですね、きっとですね、まず、お勤めをしてですね、うん、まず、ご本尊様と、そして、うちもお棚飾りますので。
ああ、うん、そうですよね、先祖代々。
う
ん、
そうそうそう。そこは、世辞棚なとこ申しましてですね、
はい、
そこでまた一つ、お迎えするお棚を持って、まあ、お勤めすると。こういうふうにしてあります。
うんうん、
ね、う
ん、
そうしているうちに、うん、もう今お参りも早いですからね、
はい、
お参り早く来ていらっしゃる方もね、いるんですよ。
夕方とか夜のイメージがね、この時からすごいあったんですが、
そうでしょ、う
ん、
今は随分早くなったような気がします。昔はちょっと薄暗くなったあたりね、
そう
蝶々的にこうね、
う
ん、来たりしてですね、お参りして、お位牌堂を拝んでいただいてなんてね、うん、まあ、ちょっと休める方はスイカでも食ってけなんてね、うん、そんなことこう言いながらちょっと休んでもらって、
そう、私って、まあ、お寺さんの中を歩けるね、うん、なんかその時間がすごい子供の時は楽しくって、
そうそうそう、
普段見れないとこ見るってなんか楽しいですよね。
なかなか、まあ、まあ非日常なんですけども、うんうん、まあ、ほら、やっぱお寺にもご先祖様がいらっしゃるんだよという気持ちの中で皆さん拝みに来てくださりますよね。
そうですね、
うんうんうん、だから晩にですね、いや、まあ、みんなちょっとお盆の支度をしながら、ちょっと夕方だねなんて、わがまりしながら、じゃあお寺参りしようかななんてこう、うんうん、感じで来る。今はもう早いですよ。もう、なんか、世間様忙しいんですからね。もう始末できたら行くみたいな。
ああ、そうかもしれないですね。
でもこの時期、この時しか行けないみたいなね。うんうんうん、だからもうこの時行っちゃうみたいな。だから早いですよ。もう午後になったらバタバタ来ますよ。
そうでしょう。
かえって夜薄暗くなってくると、なんか、前よりいらっしゃらなくなったような感じがしますけどもね。
そうですよね、うん。ちょうどね、混んでる時に行くとね、あら、久しぶりどう思うってね。
うん、そうそうそうそう。
一年に一回会うくらいの人たちと会ったりね。
そう、めったに会わないですけど、うん、あなたも檀家さんだったのみたいな感じで、ね、なんかご挨拶するみたいな、ね、
そう、なんか出会いの場がやっぱりお寺さんなのかしら、うん、再会の場か、
うんうん、で大体それが終わるとですね、もうとにかくもう回り方が始まりますんで、うん、13日から行きますから。
そうなんですね。
どんどん走ってですね、って気がつくと夕方、
うーん、
まあ、その間にですね、うちはほら、うん、まあ一応たくさんの弟子がいますんでね、
う
ん、
そうですね、
まあ、お位牌堂はうちの孫ちゃんに頑張ってもらいます。
わら、孫ちゃんももう頑張ってるんですね。
孫ちゃん6歳でね、もう今日からスタンバイ OK ですから、もう頭はねちゃんとこう短くして、
あら、
5輪ぐらいにしてましたよ。
え、そうなんですか。
僕6歳でもうやる気満々でですね、いますから、もう、はい、どうは任せてくださいなんてね言われてですね。
そうですか、頼もしいですね。
お墓はですね、うちの娘っ子がですね、うん、まあ、頑張るだろうみたいな、
うん、
もうそれぞれ頭数いないとですね、なかなか回らないのでね、まあ、頭数要請しときますから、ね、
あれですか、朝一番にやっぱりミーティングするんですか。今日はあなたはここだ。
ミーティングなんかしてる時間がないので、
そうでしょう、
すれ違いの中でですね、もう常にもうバンバンバンバン指令出すみたいな感じでですね、行きますけども、
そう
そうやってる間にこうやっぱいろんな方がいらっしゃいましてですね、うん、こうのっぴきならない人もいるわけですよ。
あ、久しぶりにいらっしゃった
とか、いやこれはなんてほら、 なんかすぐお返しするとかそういう感じじゃなくて、よく来たねなんて方もいらっしゃいますから、あ、まあ、そういう時にはあのうちの女性陣が頑張ってですね、うん、あ、なんかお茶出したりこうおもてなししたりするなんてことをしますけども、そうそう、やっぱそうやってね、今年のお盆も、まあ、うちの家族はある程度はこういうふうにしてこうやっていたというような経験値がありますから、うん、それなりに対応してくれるんじゃないですかね。
あ、そうですね、迎え日というのはいつぐらい、はい、何時ぐらいにやるとか決まってるんですか。
あ、これはですね、時間というのはどうなんですかね、うん、でも大抵は日を焚くときは大体夕方ですからね。
そうですよね。
そうそうそう、うん、夕方に帰ってくるんじゃないですか。
あ、うん、これはもうお寺参りをして、うん、お家の仏壇を拝んで、うん、その、まあ、暗くなった子、それはご家庭ご家庭によって違うんですよね。
そうそうそうそう、それはですね、先にどっち行くなんていうのはもうその時のスケジュールでしょうから、
うん、それは誰の。
そうそうそう、それをですね、いちいちあなたはこうしなきゃいけないんだろうなってそんなことも言いませんので、
うん、
ね、まあ、火はきっとほらこうなんかこう火っていうのは、まあ、もう光も出しますから、ちょっと夜が情緒的じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
あ、今向かい火炊きましたなんて、やっぱりオレンジ色の方のがトトトトトある時に、あ、うん、あ、来てるのかな。よくお棚に、箸でほらキュウリとナスみたいな、
はいはいはい、
もう動物、うん、まあ、まあ、馬と牛かみたいな感じなんですけども、うん、来る時は馬に乗って早く帰って来てくださいって、
はいはい、
ね、帰る時は牛に乗って遅く戻ってくださいみたいな、うん、もう感じの気持ちがそこにあるんでしょうからね、
うんうん、
今日がたがれると、あ、先祖様が今いらっしゃったのかなってこう思える情緒的な時間っていうのは、そりゃやっぱり夕方以降でしょう。
そうですね、うん、私は本当に、ね、まあ、うちの地域おじゃれ子って言うんですけど、うんうん、おじゃれ子隊で、うん、なんか浴衣も着てたな、花火やったりしてね、もう盛大にご先祖様を迎えしてた気がします、
うん、それはやっぱり昔のやっぱり古き良き時代のですね、時間が緩やかな時だったんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
今は24時間365日、うん、お勤めしてますから。
そうですよね、
あ、お勤めがもうメインになってしまってると、それに合わせて時間をこうね調節しながら、慣習習わしを行っていくというのが、あ、皆様方のライフスタイルなんじゃないですかね。
そうですね、
だから、そうやってゆっくり情緒的にね、なんか浴衣なんか着て、うちわでも仰いで、ちょうちんこもってこうね、いたりなんだりしてね、情緒的じゃないですか。
いいですよね。
なんか時の流れが実にゆっくりでね、ゆったりとしたその空間、それがなんか8月13日の晩なのかな、なんて、はい、その時はご先祖様と一緒にね、メモの句がみたいな ね、
うん、そうですね、
ね、孫はちょっとね、こういろんなご効果にしようかなみたいな思うじゃないですか。
そうですよね。
でもね、だんだんにですね、忙しくなって、ちょうど3年間は誰も戻ってきませんでしたんでね。
コロナ禍そうでしたね。
そうすると、先祖様も随分寂しい思いなさったのかなと思うと、いよいよ4年目のお盆はね、皆さんがきっとね、久しぶりにお家に帰って、生きてる人と、ね、亡くなった人が、実家に帰ってくる。そんな時間をですね、楽しんでいただければね、いいんじゃないですかね。
そうですね。お正月様は13日はそんなゆっくりな時間は過ごすな、難しそうですね。
もう私たちはもう今回ね、11日が山の日、
う
ん、
そうそう、祝日
で次土曜日、
うんうん、
もうはっきり言ってもう11日からもう何もないです。
ああ、そうですか。
もう動きますから、人がもう休みの日は動きますから、もう伺きますね、きっとね、一体いつになったら終わるのかって、ヘロヘロしてね、くたびれた時が18日今金曜日、この時はまたね、はいはい、声枯らしてここに行きたいなとは思ってますけどもねそうそうそうそう、まあ、その時はまたそういうお盆とか、そういうお話をしながら、
うん、
まあ、これからだとか、やっぱ先祖様にいろいろと、恋なき教えを聞いて、これからね、どうやってね、私たちはこう進んでいくのかな、なんてことをまた、うん、思えればいいかなとは思ってますけどもね。
そうですね、ではあっという間にお時間近づいてきましたけども、まあ、この期間だからこそ皆さんに改めてお嬢様がお伝えしたいこと、
う
ん、
そうですね、
はい、
あるね、お嬢さんのね、お言葉にですね、こういう言葉があるんです。故郷昇進という言葉がありましてね、
はい、
故っていうのは古いってね、古いって言うと故でしょ
う、うんうん、
ね、郷っていうのは教える、教えという字が故郷です。昇は照らす、
うん、
心 うん、これはどうでしょう、いにしえの教えが私の心を照らしてくださるって言葉があるんですけど、あ、うん、まあ私たちも今現時点でね、現実を生きてるわけですけども、なかなかこう思い通りにいかないこともいっぱいあるしね、世間様の状況もなかなかなんかこうよどんでいるようなね感じがありますけども、こんな時に、昔の方々の知恵を拝借するということもあり、昔の方々はこういう時にどうやって生きていくっていうことをですね、私たちに教えてくださるのかなっていうことを、心で受け止める、ちょうどお盆ですから、やっぱ先祖様をお考えする、ね、時期ですから、お迎えして、一緒に時間を過ごして、ね、感謝と色の表現をさせていただく時ですから、その時にこそ、昔の方々の言葉、教えというものをまた噛み締めていただくと、これから進んでいく一歩というのが見えてくるんじゃないかな。故郷を昇進という言葉がございますのでね、そういうこともちょっとこう心に留めていただいて、今年のお盆を迎えられるとまた、お盆が過ぎるとちょっと違ってんじゃないかなと思いますけどもね。
素晴らしいです。その教えをしっかりと今年のお盆は大切にずっと伝えていきたいですね。
はい、すべての人がこの場所から笑顔になりますように。そんな和尚の独り言。
ここまでは横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。お嬢様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週。
また来週。